主は今招いて言われます。我が主を讃えよ。我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げます。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供になる特権をお与えになった。愛します天のお父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。季節は本当に春になり、今日はゴールデンウィークの最終日でございます。残念ながら過ごしやすいですが、残念ながら本当に、足元が悪うございますが、今この教会に来ようとしておられます兄弟姉妹の足を守るとともに、速やかに送ってくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたは日々大いなる恵みを持って私たちを養ってくださっております。しかし私たちの中には未だ疫病、そして地震、戦争との不安の中にいます。あなたがこの恐れと不安の中から私たちを救い出し、導き出してくださいますようにお願いいたします。特に先週は石川県の方で大きな地震がございました。どうか災害の中で苦しんでおられる方々に、あなたの平安と、そして癒しが与えられますように。私たちは本当に祈ることしかできませんが、どうか主をあなたがお守りください。今私たちがこのようにして礼拝に出ており、あなたに捧げる賛美、祈り、感謝のすべてが主に喜ばれますようにお願いいたします。喜ばれるものでありますようにお願いいたします。どうかメッセージを取り継がれる西名智子先生を、あなたが宮部田に出し、先生をどうか良き通り管として用いてくださいますように。そして先生を通してあなたの御言葉を私たちがしっかりと受けることができますように、主よ、私たちの一人一人の心の内にもどうか望んでください。先週は主や聖会の恵みの時がございました。感謝いたします。どうか新たな献身者が起こされますように導いてください。また5月4日には私たちの先輩である方を天国に送りました。107歳と長く生きられた長寿であったということを聞いておりますが、それでもなお家族や親族の中には本当に深い悲しみと寂しさがございます。主をどうかあなたが、あなたの平安と、そしてあなたが慰めてくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝にどうしても来ることのできない兄弟姉妹の上に、主をどうか私たちと同じ恵みがございますようにお願いいたします。あなたは日々恵みを私たちに与えてくださり、すべてを満たしてくださいます。主を本当に感謝いたします。今からのひととき、主をあなたが真ん中に立ってください。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 では次に、主の祈りを捧げます。賛美歌93-5A 主の祈り A、 賛美歌93-5 主の祈り A、 主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では続いて本日今朝の講読をします。今朝の講読の箇所は詩編32編でございます。旧約聖書から開いていただいて、その847ページをお開きください。詩編32編1節から11節でございます。司会者が1節をお読み出します。会衆の皆様は2節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の11節は会衆の皆様と司会者がご一緒にお読みいたします。詩編32編、ダビデの詩、マスキール。幸いなもの、背きの罪を許され罪を覆われた人。私が沈黙していた時は一日中うめき骨も朽ち果てました。私はあなたに罪を告げ、過ちを隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは罪の過ちを許してくださいました。あなたこそ私の隠れ場、苦しみから私を守り、救いの盾で囲んでくださいます。あなた方は分別のない馬やラバのようであってはならない。それらはそれらを靴輪と手綱で御して、あなたに近づけないようにせよ。ご一緒に、正しき人よ、主によって喜べ、喜び踊れ、心のまっすぐな人は皆喜び歌え。アーメン。では次に回収祈祷を捧げます。先に檜垣さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。
お祈りを捧げいたします。悪しき者には痛みが多い。主に信頼する人は慈しみに囲まれる。五大天の死なる神様、皆をあがめ感謝申し上げます。 すぐる主は私たちを御手の中に守り導きいただき感謝申し上げます。私たちは常に力を尽くし心を尽くし魂を尽くしてあなたにお仕えする覚悟でおります。常に私たちに勇気と希望と力を与えてくださいますようお願い申し上げます。先週はお二人の姉妹を天にお送りいたしました。残されたご家族の上に平安と安らぎがありますようにお祈り申し上げます。本日は御言葉を取り継いでくださる仁科智子主幹牧師を尊く豊かに用いてくださいますようあなたの御言葉を直接私たちに語りかけてください。それを聞く私たちも心を開いてあなたの御言葉を素直に受け入れることができますように支えてください。明日からの信仰生活を豊かに祝してくださいますようこのところからそれぞれの場所に私たちをが使わされそのところで主のご栄光を表すことができますように導いてください。私たちは常にあなたの恩寵と恵みの高き峰に導かれておることを感謝申し上げます。本日この礼拝に集われておるお一人お一人が神の愛と主の恵み慈しみを豊かに注いでくださいますようまた今日このところでご奉仕されるお一人お一人が初めから終わりまで最後までそのご奉仕を全うすることができますようお祈り申し上げます。一切を御手の中に委ね尊き主の御名によってお捧げいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを捧げたいと思います。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、聖書を仁科智子牧師に、読んでいただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書コリント信徒への手紙1:10-17でございます。新約聖書の294ページをお開きください。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1:10。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって あなた方にお願いします。どうか皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方のことをクロエの家の者たちから知らされました。あなた方の間に争いがあり、あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか。あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか。あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか。クリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けなかったことを私は神に感謝しています。ですから私の名によってバプテスマを受けたなどと誰も言えないはずです。もっともステファナの家の人たちにもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しくならないように言葉の知恵を用いずに告げ知らされるためだからです。以上です。
では次に使徒信条を声を出して告白いたします。使徒信条は賛美歌93-4-1使徒信条 A にございます。使徒信条93-4-1使徒信条 A にございます。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより生きたりて、生ける者と死なる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。ではただいまより、西名智子牧師に、牧会祈祷を捧げていただき、続いてキリストの十字架によって一つにと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。慈しみ深い天の神様、私たちを愛し、私たちと共に一週間の歩みを導いてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。そして今日またあなたの御前に私たちを集めてくださり、共に礼拝をお捧げできるこの時を感謝をいたします。一週間の毎日の中にもさまざまなことがあり、いろいろな労苦のために疲れておられる方もあるでしょうか。どうかあなたがその疲れを癒し、あなたの力を与えてください。日常のさまざまなことに思い煩わされ、心が落ち着かない、そのような方もあるかもしれません。どうかあなたが あなたの平安をもって満たしてくださり、あなたの安らぎの中に今日もう一度あなたを見上げることができるように助けてください。そして先週は主は聖会が行われ、多くの方々があなたの御言葉の豊かな恵みに預かることができたことを感謝をいたします。どうぞその恵みをしっかりと心に受けて、その恵みに励まされ力づけられて進むことができるようにお願いをいたします。また私たちの国は自然災害が次々と起こっています。まだその回復復興の途上にある地域もあります。先週はまた能登の地域、石川県でも大きな地震がありました。どうぞその被害の中に苦しみ、復興の中に努力をしておられる方々にあなたの慰めと助けが与えられますようにお願いをいたします。また被害はあまりなかったかもしれませんが、地震が起こったことによって不安になっておられる方々をあなたが慰めてくださり、必要な助けを与えてくださるようにもお願いをいたします。今日も私たちの礼拝をあなたが受け入れてください。そしてあなたの祝福をお一人お一人に与えてください。また日本全国全世界であなたに捧げられる礼拝をあなたが顧み豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。特に戦争や紛争、あるいは困難の中にある兄弟姉妹の今日の礼拝を、また助けを求める、慰めを求める人々があなたを見上げることができるように、集まることが許されなくてもそれぞれのところであなたを見上げ礼拝することができるように、あなたが一人一人を覚え、そのところで捧げる礼拝を祝福してくださるようにお願いをいたします。全世界が悩みと苦しみ暗闇の中にありますが、あなたは変わらず働いておられ、あなたの愛する者に語りかけ導き出そうとしておられます。どうぞ私たちもそのことのために祈り続けることができるように力を与えてください。あなたが共にいて導いてくださる恵みの日々を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ね、コリントの信徒への手紙を、見るように導かれ、また今日その2回目になります。で、この手紙が書かれた頃というのをちょっと思っていたんですが、今から言うと2000年くらい前のことですね。私たちにとって1000年2000年っていう時間はすごく長いので、そんな昔のことと思う方もあるかもしれませんけれども、今こうして聖書、神の言葉として私たちに与えられているということは、そこに大切なことが書かれている、そこから教えられて私たちの生活があると言えると思うんですね。で、私はこの中国語を勉強していましたけれども、その中で、中国の古典と言われる、古文と言われるものも読んだ方がいいと先生から勧められて、いくつか読んでいました。まあ、日本でも、古文とか古典っていうと読むのが難しいわけですけれども、そのいくつかの小説を勧められて読んでいく中で、そこに出てくる登場人物ですね、小説の中の人物が、ああこんな人今もいるよなって思うような人たちがたくさん出てくるんですね。ああいるいる、こんな人私の周りにもいたわって思うような人がたくさん出てきます。日本の小説でもそうかもしれませんが、中国のその古い古典、2000年3000年前に書かれたような、まあ、そこまでいかなくても数百年千年前に書かれたような 小説の中に出てくる人たちが今私たちの周りにいる人たちとそんなに変わらないなということを思うんですね。そうすると国が違い、文化が違い、時代が違っても人間の中に共通しているものがある、その生き方や考え方にずっと共通して伝わっていくものがあるということができると思います。ですからこの聖書のその何年も前の人たちの教会の様子を見るときに私たちにも教えられること、そして同じようにイエス様から与えられた命の生活を始めた私たちが学ぶべきものがたくさんあるということができると思います。で今日はこのコリントの信徒への手紙一章の10節からですが、ここから手紙を書いたパウロはコリントの教会の問題を具体的に挙げて、そうであってはいけないということを教え始めていきます。で最初に取り上げたことですけれども、そこにはこの分派が生じていた、派閥ができていたと言ってもいいと思うんですね。でコリントの地方にイエス様のことを伝えたのはパウロだけではなくてアポロという人もいました。ケファというのはペトロのことですが、そういった人たち、弟子たち、イエス様を信じる人たちが伝えてきました。そして伝えただけではなく、彼らから聞いて信じた人たちに洗礼を授けたんですね。でそのことに始まってだということができると思うんですが、あ、私はパウロに教えられ信じて洗礼を受けた、私はパウロ派だ、パウロに属するものだと考える人が出ました。いや私はアポロに教えられて本当にそうだと思って信じて洗礼を受けたんだ、だから私はアポロ派だ。またペトロはイエス様の十二使徒の一人だから素晴らしい人なんだ、その人に私は洗礼を受けたんだというふうになっていくとですね、分派が、派閥ができて、分派が生じて、それが教会の中に分裂を起こしていくということで問題になってきたわけです。私たちもあの人に教会に誘われた、教会であの信仰の先輩にいろいろ教えてもらった、あるいは牧師先生に信じることができるように導いていただいたということがあると思います。そしてその人たちに感謝し、またその人たちの信仰の生活、生き方、在り方に感銘を受けてですね、ああ私もあんな風になりたいと思うと思うんですね。コリントの人たちも最初はそうだったと思います。ああパウロ先生すごいな、ああアポロ先生すごいな、いや使徒のペトロの方がすごいんだ、みんないろんなことを考えたんだろうと思います。最初はその人たちに感謝と尊敬の思いを持って教えられることを学んでいこう、実践していこうと思ったことでしょう。けれども彼らはその尊敬の気持ちがだんだん強くなっていって、ああこんな素晴らしい人はすごい、そうなりたい、この人についていけばいいと人を崇拝するようになっていたところに派閥が生まれ分裂が起きたしたのではないかと思うのですね。ですから私たちも人を尊敬するあまりその人を崇拝してですね、この人の言うことさえ聞いていれば大丈夫だと思い込まないようにする必要があると思います。素晴らしいと思ったとき、感動したとき、感謝の思いが強くなったとき、私たちはそこに集中するあまり大切なことを見失っていく危険性があるということを、このコリントの教会の問題の中に見ることができると思うんですね。彼らは確かに偉大な働き人であったかもしれません。いろんな訓練や学問をして優秀な人もいたと思います。けれども彼らを使わしたのは神様だということをパウロは言いたいんですね。そしてイエス・キリストがあなた方に新しい人生を与えた、そのことを忘れないようにということを 教えようとしていたと思います。パウロはこの手紙の最初に、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたと自分のことを言っています。彼は神様からイエス様のことを伝える使徒としてその務めを与えられたんだ、そしてあなた方のところに伝えに行ったんだということを言っています。ですからパウロは、あなた方に洗礼を授けて私のものにしよう、私に属するものにしようと思ったのではない、そういう目的ではなかったと今お読みしたところにも記されていますけれども、パウロが神様から使わされた、キリストを伝えるものとして使わされたということが大切なことです。そしてパウロが伝えたのは、洗礼を受けて私の派閥に入れということではなくてですね、イエス・キリストを信じる、その永遠の命の生活をあなた方にしていってほしい。聖書のいろいろな表現を借りるならばですね、神の国の国民、神の子供、神の家族の一人、キリストの体である教会のその一部分とされている、そのことを覚えて、神様から与えられた命の生活、祝福された生活をしていきなさいと願っているんですね。それはパウロの願いではなく、そのために使わされた神様の願いだということができると思います。そしていろいろな人が使わされたというところにですね、神様はいろいろな個性や才能や経験を持った人たちを用いて、より多くの人、いろいろな人たちにイエス様のことを伝え、その人たちが信じることができるようにされているということなんですね。ですから私たちはその人に目を留めるのではなくて、そのいろんな人たちを神様が使わされ用いて命の祝福を与えようとしておられるということを見ていきたいと思うんですね。どんなにその人が素晴らしくても優秀であっても、その人を使わされた神様、その人が伝えた命を与えるイエス・キリストに目を向けていきたいと思います。そしてパウロはこの十節のところで、あなた方にお願いしますと言いました。私たちの主イエス・キリスト何によってとありますから、それはパウロ個人の願いではなくて、イエス様がこのように願っている、そのことをあなた方に伝えますということだと思います。で、何を伝えたか、お願いしたかということなんですが、ここに、皆勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。勝手なことを言わず、勝手なことを言ってどういうことかなっていうのを思うんですけれども、それは自分の思い、願い、あるいは自分がいいと思っていること、これが正しいと思っている、あるいはこうでなければならないと思っている、そういうことを主張するということではないかと思うんですね。この分派が起こった背景を考えるときに、パウロの言うことが絶対だとか、アポロの言うことの方がいいんだとか、そういう考え、思いでこうでなければいけないと主張した人たちがいたのではないかと思います。そして、これは絶対とは言いませんが、勝手なことを言う人たちは他の人の言うことを聞いていないということがよくあることではないかと思うんですね。自分の考えや思いに自信を持って熱心になるあまり、他の人の意見や考え、人が言うことをちゃんと聞いていない、自分の言いたいことを考えていることだけを主張する、そういう傾向があると思います。ですから、お互いを知り、お互いの意見を尊重するということにつながっていかないんですね。 ですからパウロは勝手なことを言わないようにと言いました。それから仲たいせず、これは別の訳では仲間割れをしないようにというふうに訳されています。派閥ができ分裂をしたわけですから、仲間割れ、仲たいをしていたわけですね。でも彼らを、人たちを使わして述べ伝えたのはキリストであり、同じ神様なんだから、あなた方はその人たちについて仲間割れをしないようにとパウロはお願いをしたんですね。そして心を一つにし、思いを一つにしとあります。それはみんなが同じ考えで同じように思っていなさいというのではないと思うんですね。私たちはいろいろな個性、経験、知識が与えられていますから、それぞれに違いがあるわけです。けれども、イエス・キリストによって一つの命に生かされ、先ほども言いましたが、キリストの一つの体である教会の一部分とされている。イエス様の願われること、与えられた命に生きることを思って、お互いに助け合い、励まし合い、一つ思いになって生活しなさいということなんですね。そしてそのような関係で行くときに固く結び合いなさいというこの最後の勧めにつながっていきます。固く結び合わされるというのは、私たちが一生懸命つながろうとするのではなくて、イエス・キリストによって結び合わされるということです。パウロは他のところで、教会、キリストの体がこの頭、頭であるイエス様につながるさまざまな部分、器官、主体とも言いますが、そういうものであるという表現をして説明をしました。体はそれぞれが結び合わされて一つのものとして存在するようになっています。ですから私たちは何か全く個性のない同じものに変えられて一つのものになっていくということではないんですね。固く結び合うというときに団結するとか一致団結するという表現もできるかと思います。で、私たちはこの日本の教育の中で見ると、団結するとか一致するというときにですね、みんなが同じようになって、まあ、制服という同じ服装をするということも、それを助けているんだと思うんですが、同じようになって同じことをしていくということを考えるようになります。でも本来はそういう意味ではなかったと思うんですね。一人一人は違いますから、その違う一人一人が固く結び合わされる必要があります。で、私はそのことを考えていたときに、以前にこの聖書が言うキリストにある一致する一つに結び合わされるというのは、このタイルがですね、同じ形のタイルがきれいに並べられて一つの形を作るのではなくてですね、ジグゾーパズルのようなものではないかなというふうに考えました。皆さんジグゾーパズルされたことあると思うんですが、一つ一つのそのピースですね、パズルを作るその一つ一つは全部形が違います。で、全部形が違うので、どこかに当てはまるように作られているということですね。そしてつながる部分がぴったりとつながっていくと、一つの絵を作り上げていく。私たちはそういう関係であり、そういう存在ではないかと思うんですね。そうするとイエス様によって固く結び合わされるという時に、一人一人がそれぞれ違った存在であり、神様が一人一人に違う性質や性格、経験、知識、そういうものを与えておられる。それが全体のために必要なものとして与えておられる。だから自分勝手なことを言わず、また仲間割れをしないで、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。お互いを尊重し、お互いを思いやり、助け合い支え合って、イエス様に従うものとなりなさい。それがこの分派分裂をきたし、教会の分裂を 起こしているコリントの人たちにパウロがお願いするという言葉で進めている、教えていることだと思います。私たちは本当に人にそばにいる目に見えるものに目を向け、その影響を受け、特にそれが本当に自分にとって良いものだと思うときにはそこに傾いていく。そのこと自体は大事なこと、益になるものであるかもしれませんが、偏っていく、周りが見えなくなるということが問題につながっていきます。また人を使わし、教え導いてくださるその人たちは神様があなたのために使わしてくださった人、あなたの周りに置いてくださった人だということを忘れてはいけないと思うんですね。そして私たちも誰かのためにそこに置かれ、誰かのために使わされていきます。私たちは私たちを愛し命を与え使わせてくださるその方に目を向け、思いを向けていきたいと思うんですね。自分の人生を変えるようなそういう言葉をかけてくれた人、導きをしてくれた人、本当に大切な存在として私たちの中にあると思います。でもその人の素晴らしさに目を向けるのではなくて、その人にそのような豊かな祝福を与え、その人を用いて私たちに使わせてくださった神様を見上げ、その神様が計画され備えられたイエス様によって与えられる命の恵みに心を向けたいと思います。パウロはイエス・キリストの福音を伝えるために使わされたと言いました。私たちもこの救いの恵みを受け、またそれを携えて毎日の生活の中で誰かのために用いられているということを心に留めていきたいと思います。それが神に召され聖なるものとされている人々、キリストのもの、クリスチャンの生活の仕方、生き方だということができると思います。私たちに与えられている命の恵みを覚え、またそれを与えてくださった神様に目を向け感謝をしたいと思います。しばらくそのところでこの恵みを感謝してご一緒にお祈りいたしましょう。
さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。愛する天の内なる神様、コリントの信徒たちに宛てられた手紙の言葉を、その出来事を通してあなたがイエス様によって新しい命を与えられ、神のものとされた私たちに願っておられることを今日も教えてくださり感謝をいたします。どうぞどんなに素晴らしい人が私たちの周りにいても、その素晴らしさに喜びと感謝を持って受ける以上に、その人を崇拝することがないように、その人たちを愛して使わせてくださった神様、あなたに目を向けることができ、あなたの思いを 求めることができるように私たちを守り導いてください。あなたが私たちを忘れず、いつも助けてくださることを信じて感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は5月にお誕生日を迎える方の祝福をお祈りしたいと思います。あなたの救いを喜び歌おう。我らの神の名により旗を上げよう。主があなたの望みをすべて叶えてくださるように。私たちを愛していてくださる天の地なる神様、5月の日に誕生日を迎えられるお一人お一人を覚えて感謝をいたします。あなたが今に至るまで守り導き豊かな恵みを与えていてくださったことを感謝をいたします。そしてこれからまた重ねられるその一年の上にも、日々あなたが恵みを豊かに与え、その日々の生活を祝福し、健康を守り導いてくださるようにお願いをいたします。そしてお一人お一人を通してそのご家族にもあなたの豊かな恵みがあふれていきますように。そして日々がいろいろなことがあっても感謝し喜び踊るような日々としてくださることをお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではおめでとうございます。
この後賛美感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用のある方はお捧げください。では賛美歌411番、疑い迷いの411番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを松岡さんに捧げていただきます。
さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。愛する天の父なる神様、十字架の上で流してくださった尊き血潮と皆をあがめ、心より感謝いたします。5月の第一の聖日、こうして神様あなたの御前に礼拝を捧げられました恵みを心より感謝いたします。礼拝の始まりの時から今に至るまで、神様あなたご自身がこの場の中心に立ってくださり、私たち一人一人に語ってくださったことを心から感謝いたします。この朝も西名智子先生を通して神様が語ってくださいました。私たちはこの世の中でいろいろなことがありますけれども、キリストの十字架によって心と思いを一つにし、そしてキリストイエスによって聖なるものとされています。私たち一人一人、本当に人にではなくイエス・キリストに目を向けて、これからの生活も一歩一歩歩むことができるように神様が望んで、それぞれを導きお守りください。メッセージを取り継いでくださった西名智子先生のうちにあなたが望んでくださって、後に持たれます第三礼拝にもおいても、そしてこれからの礼拝においてもあなたが望み導いてくださり、大胆に御言葉を語る御器としてこれからもお守りくださいますようよろしくお願いいたします。このところに集えなかった多くの兄弟姉妹の方々もございます。そのお一人お一人のうちにも今日私たちがいただいた同じ恵みをお与えくださいますようよろしくお願いをいたします。ただいまから恵みに感じ、それぞれが心からのものをあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようによろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。では、唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。皆様お立ちください。唱詠の後、西名智子先生に祝祷をしていただきます。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。